エレミア書の42章ですね。ここではですね、まずヨハナンを筆頭としてですね、その他の軍の長とか民のすべてと言いますけれども、みんなが来たわけですね。で、エレミアに神の言葉をもらってくださいというわけですね。祈って道なすべきことを示してくださいと。もうこの時にはすでにですね、もうエレミアが前から一貫して言っていることはですね、ここに始まったことではなくて、エジプトを行ってはダメだと。カルデア、カルデアっていうのはですね、この今のイラク地方の、この当時は新バビロニアと言ってたんですね。新バビロニア帝国、その国のあたり一帯をですね、チグリス・ユーフレテス下流の領域を、これをカルデアと言ってたわけですね。で、カルデア人だから、その都市がバビロンだったわけです。で、そういうそのバビロンのですね、王の支配に従えっていうのことをずっと前が言ってたわけですね。それは例えば初めの方からですね、エレミア書の27章からもすでに27章の段階でも書いてあったですね。27章の11、27章の11を見たらですね、しかし首を差し出してバビロンの王の首輝きを追い、彼に仕えるならば私をその国土に残すと、そして住まわせると。だから次の12もそうですね、首を差し出してバビロンの王の首輝きを追い、彼とそのために仕えと、そうすれば命を保てるんだと、そういうふうにですね、何度も何度もこれを言ってるわけです。そして、偽の預言者はですね、それと反対のことを言ってるんですね。次のページ見たら分かるように、14節を見た、27章の14節を見たらですね、バビロンの王に仕えるなと言っている預言者、これ偽預言者の言葉に従ってはいけないと、彼は偽りの預言者だと。で、その後もですね、17節でもまた言ってますね、偽りの預言をしている人たちに聞き従うなと。ですね、バビロンの王に仕えよ、そうすれば命を保てるのだ。その後にも何度も繰り返されていますが、もう少し前の方も見てみますとですね、24章のところを見たらですね、良い一軸とですね、悪くなってしまった一軸と例えているわけですね。で、その下の段8節を見たらですね、24章の8節を見ますと、ですね、ユダのゼデキヤと高官たち、エルサレムの残り者で国にとどまっている者、エジプトの国に住み着いた者を非常に悪くて食べられない一軸のようにする。エジプトの国に行ってしまったらですね、この非常に悪くなるということはここから言われておってですね、それと対照的にですね、この5節を見たらですね、今の24の5節ですけど、カルデア人の国へ行ったユダの捕囚の民を私はこの良い一軸のようにして恵みを与えるんだと、目を留めて恵みを与えると、そしてまた連れ帰る、そういうふうにですね、もう繰り返し、その後にまだ他にもあるんですけど、繰り返し繰り返し、本当の幸いはですね、これは甘んじてその罰受けてですね、バビロンに、まあ、遠いところだけれどですね、どんなことが生じるかわからないと、遠い国だから、 だけどそこまで連れて行かれるっていう、これはまあ非常に人間的に考えたとっても不安なことですよね。まあ一千何百キロもずっと遠いところなんですよね。そんなとこまで途中どうなるのか、そんな遠いところへですね行ってしまって帰ることがあるのか、もう滅んでしまうんだろうと、普通考えたら誰でもそういうことになると思いますね。まあ、我々日本人でもですね、遠い中国のところに全部連れて行かれると、そういうことを言ったらですね、降伏して中国の方に連れて行かれなさいなんて言ったら、それはもうとてもそんなふうな人は支持されないでしょうね。まあ、そういうことをまあ言ったわけです。徹底的に、はい、打ち破られた第二次世界大戦でもですね、アメリカ軍に降伏するっちゅうたらですね、撃ち殺そうとして撃ち殺したぐらいですよね。まあ、沖縄の戦なんかは、まあ、そういうぐらいですね、敵っていうこの降伏するようなことも絶対許さないぞというようなことがあるわけです。まあ、それでですね、この今日の前のところ、もちろん41章の終わり頃、41章の17節ですか、41章の17節、彼らっていうのはですね、エジプトに向かおうとした、この彼らっていうのは、このすぐ手前の16節にある今日のところに出てきた彼らの子ヨハナンたちなんですですね。16から見たら分かるようにね、41の彼らの子ヨハナンと彼と共にいたすべての軍の長たちはですね、残りの民をすべて連れてきて出発してベツレヘムに近いキムハムの宿場にとどまり、彼らはエジプトに向かおうと、もうすでに行動に入ってたわけなんです。みんな連れて、でそういう状態の中でですね、この章へおいて書いてあるからですね、なんか非常に区切れてるようなけど、ずっと続いてるんですね。本来これは章へもないわけです。でそういう行こうとするみんな集めても行きつつあるというふうな、そういう時にですね、エレミアに行ってどうか聞いてくださいと、もう決めてるわけです。だから彼らはですね、本当に神のことを待ち望むんでなくてですね、これは自分への気持ちはまずあるんです。だけどエジプトに行ってもですね、本当に生活ができるのだろうかと、追っかけてこないだろうかとかですね、そういう非常な不安と恐れがあったわけです。まあ、そういうことでですね、そういう不安とか恐れをですね、少しでも消してもらいたいとですね、消してもらいたいという気持ちからですね、不安だからエレミアに祈ってもらってですね、大丈夫だと言ってもらいたかったわけですね。そういうふうに、このまず人間の気持ちや考えや願望が先にあったわけですね。初めからも分かってたわけです。神の道っていうのはですね、エジプト行ったらダメやっていうこと、前から繰り返し同じことを言ってるんだから、国王から人々はみんな知ってたわけですね。敵の人ですら知ってたわけです。だからエレミアはですね、解放されたぐらいです。知っておってなおですね、それを消すために、この偽預言者に頼んだりをしたわけです。ほんで、エレミアのとこまで行ったわけですね。こういうことはでもよくあるわけなんですね。祈りっていうの中にですね、本当は分かってるんだけどもですね、従おうとしない、従いたくないと。だから別のことを何かこうですね、言ってもらいたくて拝むというふうなんですね。まあそういうようにですね、表面的にはですね、祈りに見えるわけです。だけど本当の心の奥はって言ったらですね、もう決まってるんですね。神様のことは聞きたくないというわけです。それがですね、イエス様も言われたように、本当の礼拝は真実、霊、心の一番奥の出来事だからですね。一番心の奥で真実を持って祈る。霊と誠っていうのはそうですね。霊っていうのはその心の一番奥深いところ、その奥深いところに真実を持って祈るんだって、使えるんだって。それが礼拝だと言われたことはありますけども、どういうふうになっても従おうっていうのが本当の祈りで、それは聖書の中ではですね、例えばアブラハムなんかの場合はですね、遠くに行きなさいと言われたらですね、そしてその、まあ、特別な祈りとかの時にはっきり聞こえたらですね、 どうなるかわからないけれども、神様のことだって言ったらもう、すべて失われるかもわからないと。だけど神様はこう、行きなさいと。大丈夫だって言ったら行こうというわけですね。それとか、この、一人息子のイサコが与えられて、子供になって大きくなってきたのですね。そのイサコをですね、殺して捧げなさいとかですね、もう考えられないようなことが、生贄として捧げなさいと。そんなことはあるはずがないと。せっかくくださったんだから、そんなもん絶対もう手放したくないと。いうのが普通の人間的な気持ちなのにですね、その子供を連れて朝早く起きてですね、黙々と従っていったんですね。一言もなんか言わなかったみたいです。そういうふうにどんなにこの犠牲を払っても、それは神様からのことだと言ったら、とにかく従っていくっていうの。それが本当のまあ、祈り。神様に対するこう姿勢だということなんですけども、ここの場合はすぐにエジプトに行ったらダメっていうのが分かっとって、なおかつですね、こういうふうに、はっきりバビロンに使いなさいと言われているのに、それを打ち消すために祈ってもらおうとかいうですね、そういうふうに、本当の心が真実でないわけですね、神様に対して。であくまで、この自分の心をですね、虚しくして神様の言葉を聞こうとすんでなかったわけです。さっきも少し触れられたように、この前の日曜日したペテロの場合もですね、イエスがですね、私はもう殺されるんやと、あなたはもう裏切るのだと。で、それはマルコ福音書ではですね、ちゃんとこれ預言書書いてある、羊飼いが散らされると、そしたら羊たちはみんな散らされると書いてある、予言通りになるのだ、そういうこと起こるんだと言ったのに、そんなことは絶対ありませんと。私は命を捨てることになっても捨ていきます。非常に立派なようなことを言ったんだけど、実はその神様の本当の言葉を聞こうとしなかったわけですね。そういうふうに、ここの場合はですね、信仰も十分でなかったわけですね。もう分かっていることをこういうふうにした。ペテロの場合、非常に一生懸命になっているような人でも、やっぱり自分の気持ちや意思にしかみついているとですね。本当に神様の言葉を聞こうとしないっていうのが、こういうふうに、聖書では警告されているということなんですね。同じですね、自分のことを祈る場合でもですね、例えば病気の癒し、病気を苦しい時癒してくださいと祈ること、これ自分中心なのかというとですね、病気を癒されることも癒されないでまた苦しむことも、これもどっちも神のご意志である場合があるわけです。わからないんですよね。神様のご意志でですね、本当に切実に祈る時には、その祈りをですね、真実さ、イエスに対する真実さを表すために聞いてくださることがあって、それで癒されるということも聖書に確かに載っていることです。だけど癒されないでですね、そして苦しみがまだある一定期間続くということをご意志である場合もある。どっちかわからないんですね、私たち。ここの場合のようにですね、はっきりバビロンに使えるということをすでに言われて分かったんじゃないわけです。病気の癒しの場合はですね、だからですね、私たちとしては必死に祈ると。これは中部の人でもそうですよね。目が見えない人でもどうかしてくださいと。で、見心でなかったらですね、まだある期間別の意味があれば神様は癒さないだろうと。その代わり別のもの、霊的なものを与えられるだろうと。だから本当に苦しい時に必死に祈るっていうのは自分中心ということではないんですね。それ神様が憐れんでくださるということは、憐れんでくださらない、治らないように見えても別のものを与えられるということなんですね。まあ、そういうふうに苦しい時、あるいは非常にこの人間関係で苦しんで追い詰められている、それどうか癒してくださいっていうのは自分中心でなくて、本当に神様の憐れみにかなったことなんですね、それを願うということ。だからそういうふうに私たちもですね、祈るわけです。で、だけど御心ならばっていう祈りも加えることありますね。御心でしたらしてくださいと。またそれを御心でなければですね、その御子の時に聞いてくださいという気持ちで祈るわけです。でもそういう余裕のない時も支援にもありますね。とて必死で憐れんでくださいと言わざるを得ない時もあるわけです。まあ、そういうふうにですね、非常に真実な祈りはですね、自分の苦しみであれ、自分の子供もう死にそうだと どうか助けてくださいと言ってですね、足元にひれ伏して祈ったということありますね。そういうふうに必死になって真実な気持ちを注ぎ出して、神様も聞いてくださるわけですね。ここにはそういう真実さがないということで言っているわけです。そういうふうに、私たちもですね、毎日の祈りの中でもですね、本当に神様のお心を知りたいと、従うたくもないのに表面だけ言葉、きれいな言葉並べたってですね、それは聞いてくれないだろうと。やっぱり本当に祈るときには、神様に本当にもしこうだというならば従おうと思ったらですね、また不思議なことが起こるという、これはもう私も前にいろいろありましたけどですね、もう本当にどちらよりかで非常に大変なことが起こると。実際まあ本当に大変なことも起こったけども、思い切ってですね、御心だと思ってですね、したらですね、これはもう本当にいろんなことが起こって、思いがけないことがついつい起こってくるわけです。その思い切って本当にそれ苦しい困難だけれども選んだら、それまた道が開けていくということなんですね。そういうことは確かにあるわけです。それをやってみない限り、決定的な経験っていうか実感湧かないところありますけれども、そういうふうなことなんですね。で、エレミアは同じことを繰り返し繰り返し言ってるんですね。エジプトへ行けば降りかかってくると、災いが降りかかってくるんだと。だけど聞こうとしないということをですね、この21最後の方にも言ってますよね。私が今日それを言ったのにと、主の声を聞こうとしないとですね、まあ大体初めから分かってたわけですね。分かってたけど、こういうふうに表面的に自分たちの不安を消してもらいたいというふうな気持ちでですね、祈ってもらうと。だからそのところで、死んでしまうことを知らねばならないと、もうエレミアは何にも妥協もしない。で、この言葉をですね、前から言ってるにもかかわらず、10日も経ってから言ったって書いてありますね、この7節で。7節見たら、10日も経ってから主の言葉が望ん、受けた、はっきり受け取ったというんです。こういうふうにですね、エレミアは一貫して同じことを言ってるか、すぐに言えるかって、そうじゃない、本当にこれ神様から来たと。いうことを確信するには10日もの時間が必要だったということですね。この時でもこのたくさんの残った人々がみんな揃ってですね、エジプトまで行こうとしている大きな分かれ目だったわけです。で、それをその人たちを食い止めるように何とか言うかですね、その人たちに流されてしまうか、非常にこう黙して聞こうとしたようですね。で、そういうことを見て分かるように、このエレミヤのような人でもですね、聞いたらすぐに分かるんではないと、10日も経ってからということもあるわけですね。私たちもですね、大事なことだから決めるには確かにですね、期間が必要なんですね。何度繰り返し祈っても思い出してもそのことが思い浮かぶと。それを私もですね、大きな時も1年間ぐらいはですね、絶えず思い起こした、何度思い出してもそちらの方に取りなさいという気持ちがどうしてもするということを確認した上で、そちらを取るというようなことですね。してきたことしばしばあります。はい、ここはそういうことでですね、そういう2種類の祈りというわけですね。本当に真実な祈りと、本当でない、表面的な祈りということの違いをここで大きく描き出しているということなんです。ちょっとこれは言葉の上の付け足しなんですが、4節ですね、歩むべきことを示してくださいと、エレミアは答えた、承知しましたと訳してありますね。承知しましたというのは、大体はですね、この、目上の人にいて、召し手か同輩の人たちがですね、こうしなさい、言っときなさい、承知しましたという感じで言うんですけど、この原文はですね、シャーマウティ、だ、聞いたっていうだけなんです。私は聞いた、 I have heardで、承知しましたよと、そういうふうに何か使えてる人がですね、言うような言葉のニュアンスに聞こえます。そうではないんです。シャーマーっていうのは聞くということですね。で、俺に一人称の過去形なんです。一人称。だから、私は聞いた。シャーマーってたった一語なんですね。ヘブライ語では。英語で言えば、I have heard。私は聞いた。ただそれだけなんだ。で、見よって言うんですね。ひんねって見よっていうことあります。私は聞いた。見よ。あなたたちの神であり祈る。 日本語では丁寧語にするのとですね、丁寧語に訳すのと普通の言葉に訳すと随分こう漢字が違ってしまうんですね。でそういう人たちが来て「承知しました」なんてそういうんではないわけなんです。漢字はですね、聞いた、私は聞いたと、あなたが言うことは分かったという意味ですね。はい、それではマックはそこまでにしておきます。